Brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、私のヒーローの多くが立ってきたこの聖壇に立つととても謙遜になります。私の感じていることを特に青少年の皆さんに話したいと思います。旧約聖書の偉大なヒーローに預言者であり戦士でもあったヨシュアがいます。自らが率いたイスラエルの子らに対し勧告しています。あなた方の使えるものを今日選びなさい。ただし私と私の家とは共に主に使えます。ヨシュアの宣言は心から福音に改心していたことを示しています。ヨシュアや私たちにとって福音の原則への改心はその原則に沿って義にかなった生活をし制約に忠実であることで得られます。私の家族歴史の中から一人のヒーローの改宗団を紹介します。その人はアグネス・ホーガンといい、1861年に夫とスコットランドで教会に入りました。ひどい迫害のために子供を連れてアメリカに移住しました。数年後夫が他界し8人の子供を育てるために一生懸命働きました。長女で12歳のイザベルは貧しい生徒ではない裕福な家族の使用人の仕事を運よく見つけました。大きな屋敷に住み込み幼い子供たちの世話をしました。毎週わずかな賃金が母親に払われました。すぐにイザベルは家族の一員として受け入れられ、ダンスのレッスンやきれいな洋服、演劇鑑賞など家族同然の恩恵を受けるようになりました。4年後その家族が引っ越すことになりました。イザベルのことが気に入っていたその家族は正式に養女にしたいと願い出ました。良い教育を受けさせ良い人と結婚できるように計らい、自分の子供同然に遺産相続もすると約束しました。アグネスへの支払いも続けると言ったのです。夫に先立たれたこの貧しい母親は難しい決断を迫られましたが、一瞬のためらいもありませんでした。孫娘が何年も後に書いた言葉を聞いてください。祖母が申し出を断ったのは愛の他にもっと正当な理由があったからでした。福音のために遠い国から移住し、さまざまな試練と苦難を経験しました。どんなことがあっても人としてできる限りの犠牲を払って得たものを自分の子供に捨てさせるなど決して許すことができなかったのです。裕福な家族は言葉を尽くして説得しようとし、イザベル自身も行かせてほしいと涙ながらに訴えました。でもアグネスは断固として考えを変えませんでした。ご想像のように16歳のイザベルは人生が台無しになったと思いました。イザベル・ホーガンは私の曽祖母です。彼女の母親の胸に赤々と燃えていた強い証と信念に心から感謝しています。この世的な約束と引き換えに娘が教会員の資格を失うことを良しとしませんでした。今では何百人という子孫が教会員として祝福を喜び、アグネスの深い信仰と福音への改心から恩恵を受けています。青少年の皆さん、私たちは苦難の時代に生きています。毎日あるいは毎時間のように迫られる決断は永遠に関わる結果を招きます。日常生活でする決断が皆さんの将来を決めるのです。末日聖徒イエス・キリスト教会が地上における神の王国であるという強い証と確信がまだないなら、今こそその確信を得るために必要な行動を起こす時です。そのような確信を得るために必要な努力を先送りすることは皆さんの魂にとって危険なことになり得ます。真の改心とは単に福音の原則を知っていることやその原則について証があることだけではありません。証がありながらそれに沿った生活をしていないことはあり得ます。真に改心しているとは、信じることを実践し自分にあるいは心の中に大きな変化を生じさせることを言います。真理を守るにはこうあります。改心は過程であり瞬間的な出来事ではありません。救い主に従おうとする義にかなった努力の結果として改心するのです。それには時間と努力と行いが必要です。私の高祖母には世が提供する富や快適さよりも子どもたちには福音が大切だという強い確信がありました。それは福音のために犠牲を払い耐え忍び福音に従って生活したからです。福音の原則を実践しそのための犠牲によって改心できたのです。 このような強い決意を得たいのなら、私たちも同じ過程を経なければなりません。救い主はこう教えておられます。神の御心を行おうと思うものであれば、誰でも私の語っているこの教えが神からのものか、それとも私自身から出たものか分かるであろう。時々私たちは逆のやり方をしてしまいます。例えば十分の一の律法を喜んで守るつもりだけど、まず先にそれが真実だと知る必要があると考える場合です。十分の一の用紙を記入したこともないのに、十分の一の律法について証しを得たいと祈り、主が祝福してくださると期待することがあるかもしれません。そういうふうにはいかないのです。私たちが信仰を働かせることを主は期待しておられます。十分の一の証しを得るためには、十分の一を一貫して完全に正直に収めなければなりません。福音の純潔の律法、慎み深さの原則、知恵の言葉、断食の律法など、福音のすべての原則にはこの同じ規範が当てはまります。原則に従うことがどのようにしてその原則について改心する助けになるのか、例を話します。私が若い女性だったのは1960年代で、高校でマスリス生徒の女子は私だけでした。当時はこれまでの道徳観の否定、薬物の使用など何でもありの考え方に代表される変革の時代でした。友達の多くはいい人でしたが、この新しい道徳、実は単に以前の不道徳に過ぎないのですが、その刺激に簡単に倒られてしまいました。私は家庭で知恵の言葉に従うように教えられていたことに感謝しました。また信仰を働かせで従うことで、その福音の原則について強い証しを得ることができました。真の福音の原則に従うことで得た良い気持ちは、その原則が真実であると確認してくださる聖霊によるものでした。真の福音の原則に従うことで得た良い気持ちは、その原則が真実であると確認してくださる聖霊によるものでした。こういった時に真の改心が始まるのです。預言者モロナイはこう教えています。信仰とは、待ち望んでいながらまだ見ていないものであることを世の人々に示したい。あなた方は自分が見ていないからということで疑ってはならない。信仰が試されてからでなければ証は得られないからである。すぐに満足感が得られることが当たり前の今の世の中では、努力もせずに報いを期待することがよくあります。モロナイは私たちに、まず努力し福音に従うことで信仰を働かせる必要があり、その後それが真実であるという証しを受けると教えていると思います。真の改心は、毎日のように毎月のように真実だと知っている教義に従って行動し続け、戒めを守るときに起こるのです。今は教会の青少年にとって素晴らしい時代です。青少年教科課程、私に従いなさいから最初に学ぶ人は皆さんなのです。この目的の一つには、皆さんをイエス・キリストの福音への改心に導くという目的があります。よく覚えておいてください。両親や青少年の指導者がどれほど霊感あふれる人たちであっても、自分自身の改心に対して主な責任を負うのはあなたです。誰もあなたに代わって改心することはできません。またあなたに改心するよう強いることもできません。改心は熱心に祈り、聖文を研究し、教会に出席して神殿の儀式に携わるふさわしさを保とうと努力するときに起こります。改心は家庭やクラスで学ぶ義にかなった原則に従うときに得られます。清く徳高い生活をし、聖霊を伴侶とするときに得られます。またイエス・キリストの贖罪を理解し、主が救い主、贖い主であることを認め、贖いの影響が生活に及ぶようにするときに起こるのです。個人的な改心は、神殿で誓約を交わし伝道に出て、将来自分の家族を持つ備えをする上で助けとなります。改心すると、学んだことを人と分かち合いたいと願うようになり、確信と力を持って人に明かしする自信と能力が増し加えられます。福音を分かち合いたいという願いと大胆に明かしする自信は、真の改心の当然の結果なのです。救い主はペテロに、あなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさいと教えられました。預言者であり戦士でもあったヨシュアを覚えていますか。 自分が改心しただけでなく、イスラエルの子らを神の身元に導くために生涯働き続けました。旧約聖書にはこうあります。イスラエルはヨシュアの世にある日の間常に主に仕えた。真に改心した人は食材の力に頼り、自らの魂に救いを得、その人を知るすべての人々に手を差し伸べて強い影響を及ぼすのです。福音に従い聖なる場所に立つことは必ずしも心地よく楽なことばかりではありませんが、そうする価値があると明かします。主はエマ・スミスに、この世のものを捨ててこの世に勝る世のものを求めなければならないと勧告されました。私たちにはこの世に勝るものがどれほど素晴らしいものか見当もつかないだろうと思います。天におられる愛情あふれる御父の最大の願いは、福音に従い改心しようと努力する私たちを助けて祝福することであると明かします。御父がとりわけ関心を寄せていること、そして技は私たちに不死不滅と永遠の命をもたらすことであるとご自身が明言しておられます。私たちが御父の身元に戻ることを望めておられます。福音の教義に従い日々実践するときに、改心し家庭でも世の中でも大いに善を行う仲立ちになると明かします。その目標に向かって毎日努力するときに祝福がありますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。